この1年それぞれ歩んでこられたその労に神様が手を広げ今日ねぎらってくださることを覚えて感謝します。それぞれ良き年の瀬を迎えて新たな新年のスタートを切ることができるように、子供からお年を召したお一人一人に至るまで、こよ安かれ私が一緒ではないかとかつてのようにお語りください。この1年間本当に感謝します。このお祈りを皆さんの祈りに合わせイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ご報告に入れませんでしたけれども、下田兄弟ちょっと転ばれて東京で手術をなさって、ぜひ回復するようにお祈りしたいと思います。それからもし駐車場歩いて来れる方おられたら、時々駐車場足りないところがあるようなので、エルシャロームをまたお持ちくだされば感謝です。さあ今日は63編のところを62編とお伝えしておりまして、大変申し訳ありません。今日は私たちの歌ということで、詩編63編4節からのダビデの歌を通して1年を振り返りたいと思います。志賀兄弟によれば、坂本さんのオカリナの音色は特別だったそうです。皆さん、オカリナであれば誰が吹いても一緒というと、そうでもないらしく、坂本さんにぴったりの楽器だと思いました。お葬式の時のお話では、志賀さんがあれを吹こうと言っても坂本兄弟が好きな曲以外は吹かなかったそうですけども、その最たるものが驚くばかりの恵みなれきだったんでしょうか。坂本さんには坂本さんの歌がありました。今日はダビデの歌、詩編63編。来月イスラエルに行きます。結局いろんな人が私たちの付き添いにしたいということになって、多分37名ぐらいで行くんじゃないかと思いますが、ユダヤの国に行くと聖書に出てくるたくさんの登場人物で、一等最初に好きな人はどなたと言ったら、ダントツでダビデだそうです。ヨハネもいるし、ペテロもいるし、ソロモンもいるのに、いや、ダビデだそうです。もう力ある技と数々の失敗と、だけどへこたれずにもう一回起き上がって、何度も何度も神様に備えられた道を前進しようとするダビデこそが私大好きだって、今日はダビデの人生の歌を通し私たちの歌としたいと思います。さあそれでは4節ご一緒にお読みしましょう。はい。それゆえ私は生きている限りあなたを褒めたたえ、あなたの手を挙げて祈ります。皆さん、あなたを褒めたたえ、あなたに手を挙げて祈ると言ったダビデの前に、それゆえとありました。ですからまず最初にお話したいことは、どのゆえにダビデは歌を歌ったんですか。さあそれは一節から実は書いてあったので、一丸を出していただくと引用箇所で、ちょっと一丸から振り返りますね。ご一緒に一丸読んでください。はい。神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに乾き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。砂漠で水がないとこで、カラッカラの中で、まあ、日本も冬は乾燥します。皆さん、うちの家内がどこかからフランスパンを買ってきて、一日置いたらラスクみたいになって、なんだか私亡くなった犬を思い出しました。なんだか骨を上げたら右の奥歯、左の奥歯でなんとかかじろうとしている犬みたいに食べている自分をイメージしたんでした。なんだか石のようにパンが硬くなっちゃったんですね。砂漠で水がなくて、カラッカラに乾ききった干上がったようなダビデの魂だったんです。さあ2節ご一緒に読みましょう。はい。私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎ見ています。だからです、皆さん、平平凡凡として誰が神のところに来るでしょう。医者を必要とするのは病人だとおっしゃったのはイエス様でした。心貧しいことは幸せです。今年の1月悲しいことがあって、5月悲しいことがあってとしたら、それは神様のチャンネルです。神様なんか必要ない、いらないよ、私の余力で十分見通しつくよという人生は本当に幸せだったでしょうか。いや、もう私は潰れると思った、生も根も尽き果てた、そこがチャンスです。神様に出会うチャンスでした。 だから聖所に来て、私たちは礼拝堂に来て、チャペルを建てて翼の教会のぬくもりに入って神様を歌うんです。神様にすがるんです。でなければ祈りは生まれないんです。3節読みましょう。はい、あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。これはそのまま歌になっています。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はだから歌が生まれる、だから賛美する。皆さん、これどういう意味ですか？恵みが命を躍動させるんです。命が与えられたって自力のポンプじゃあるまいし、神様の恵みのまあ、イオン水か何か分かりませんが、空気か分かりませんが、神様の恵みをたっぷり受けて命は息を吹き返すんです。吹き返した命から歌が生まれるんです。皆さん、じゃあこれはどういう状況でダビデは歌った詩ですかというと、ちょっと私読みますね。詩編には解説がある。ダビデの賛歌、彼がユダの荒野にいた時に作られたんです。だから多くの学者は、ああ、これは息子の謀反にあった時に違いないって。皆さん、荒野って日本では本当に体験できない。来月行く人は最初に荒野から行きますから、少し覚悟して、少し楽しみして。人が住めないですよ。水がなくて。植物もアカシアぐらいしかなくて、あんなとこから出てきたヨハネは、おそらくは修行僧だみたいにバプテスマのヨハネが登場したんです。皆さん、これは息子のアブシャロムという人が、謀反を起こした時の歌なんじゃないかなって、私もそうじゃないかなって思うんです。ちょっと解説しますね。めちゃくちゃでした、家庭の中が。昨日お葬式の中ではゲーテの言葉を紹介しました。王であれ百姓であれ、家庭の中に幸せを見出すものこそが幸せなんだって。王だから幸せだとか、百姓だから不幸だとか、そんなこと誰が言ったって、幸せは関係ないって。最も身近なところに幸せを見出すものこそが幸せなのだって。その点から言えば、ダビデはこの時不幸せでした。なんで息子アブシャロムが謀反を起こしたか。彼は三男でした。長男はアムノンと言ったんです。アムノンは異母兄弟のタマルという禁断の恋心を持って、そして自分のお母さんが違う妹を襲い、そして捨てたんです。まあ、お父さんとしては発狂するような心境じゃなかったですか。それでそれを肉々しく思った三男のアブシャロムが長男のアムノンを殺したんです。子供同士で兄弟同士で殺害かって。もう今だって十分国会議員の家の中でめちゃくちゃなことが起こったって週刊誌のトップの見出しになりますよ。ということがダビデの人生に起こったんです。で、三男のアブシャロムはどうしたかというと、ついに父親に反旗を翻し、実の父親に国家転覆を図ったんです。で、ダビデは国を追われ、みすぼらしい、もう王様の見る影もないですよ。荒野をさまよったんです。おそらくこの時に作られた歌じゃないかなって私は思っているのはもう一つあります。二丸をご一緒に読みましょうか。これは有名です。歌にもなっています。読みましょう。はい、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。あるんです。この荒野に滝があって、泉があって、そこに鹿が来るんです。カラッカラの荒野の中で、ああ自分は救われたというふうに舐めているんです。水を飲んでいるんです。自分の魂もそのようだって、荒野の中で逃げ惑いながら、もしかしたら先代の王サウル王から暗殺されそうになって逃げている時か、どちらかの可能性です。二節も読みましょう。はい、私の魂は神を、生ける神を求めて渇いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。皆さん、一年を振り返って、皆さんの魂が渇いた時は喉が渇くようにあったでしょうか。何回あったでしょうか。いつだったでしょうか。そして、だから教会に来て、神様の身元に来て、ああ自分は危機一髪で潤された、救われたという経験があったでしょうか。私はまだ父親が亡くなって1ヶ月ぐらいです。毎週のようとはいきませんが、一人になった母を訪ね行けば、やっぱり喪失感はあります。ああもう父親がいないんだ、あの雰囲気が家にないんだ、何とも言えない気持ちです。 坂本さんのお葬式で別れる時大丈夫ですかって聞いたら、ハンドルをうっかり切りそうになって、あ、もう病院に行く必要ないんだって、毎日お見舞いに行ってた夫のところに行く必要がないんだって、何とも言えない気持ちになりますって。皆さん、私は父が残した今日ネクタイ、父が置いてったベルト、父の形見のような時計をして、またマフラーも父のわざわざして今日教会に歩いてまいりました。皆さんも悲しいことがあったですか？何回あったでしょうか？そして嬉しいことはありましたか？ある人は家を得た、いや私は犬が亡くなって本当にペットロスにある時はなりましたが、まさか今年の3月11日の震災の月日の時に絵本を出していただけるとは本当に夢のようだ、嬉しいなと思ったら、年末に、福島 FM から首輪を外したパピっていう歌が流れ、先週の日曜日にはここでそのまんま10分15分語りと、完全原稿の語りと、もう素晴らしい歌を歌っていただくとは、なんという慰めかって、皆さんマイナスがプラスに変わったと思いました。神様は悲しみや喪失感や得も言えぬ痛みを必ず喜びに変えてくださる、祝福に変えてくださる神様です。だから恵みが命に勝るんです。まず命があるんじゃない、恵みがあって命が躍動するんです。神様によってもう一回息を吹き返すんです。そこから歌が生まれるんです。それが私たちの歌なんです。それが賛美なんです。皆さん、ダビデがこの歌をそんな悲しみとまた喜びの中で、だから私は神様のもとに行って両手を挙げて祈るんだ、神様に歌うんだって、大好きなダビデ、そして私たちの歌なんです。さあ、じゃあ今日の箇所に戻って、一節をもう一度出していただきましょう。63編4節を見ると、生きている限り、私たちは2014年の12月まで生かされました、召された人もいますが、だから生きている限り14年の12月も歌っています。ダビデは悲しいこともいっぱいあった。息子に反旗を翻され、また自分の長男は三男によって殺され、また自分の娘は悲しみのうちにうずくまり、情けない父親だって国を追われて、人々からあざけられ、あれが王かって。だからダビデはただ一人、魂一人、神様の身元に行くほかなかった。そこから魂の歌は生まれたのでありました。だからある人は教会に来ると泣きますと言うんです。この間日曜日の礼拝、私初めてお話ししたでしょうか、教会に来られて何回目ですかって、2回目ですと。どうですかって、不思議なんですが涙がポロポロポロポロ流れるんです。それは人間が羊だからだと思いますって。そして神様が羊飼いだと聖書が言っていたことに理屈抜きにピンとくるんだと思いますって。羊は一人で生きるのは本当に不自然、羊は強くなれとか足速くなれとか強がって生きなさいとか、そんなメッセージは一つも聖書になくて、羊飼いがあなたを待ってるよって。羊飼いの懐に入った、翼の陰にひな鳥が入るように、だから絵も言えぬ魂が震えて涙が止まらないんだと思いますよって。皆さん、ダビデはさまざまな人生の紆余曲折のもう波風の中で、神様の懐にひな鳥が入るように、羊が羊飼いの懐に抱かれるように、そして歌が生まれました。ああ、だったら私も一緒だと、何も立派だから歌うんじゃないと、何回こけたかわからないって、何回自分を責めたかわからないって、何回もうダメだと思ったかわからないって、だけど歌いますって。その都度神様が私を癒してくださいました。その都度神様が私を抱いてくださいました。だから歌は尽きないのですと、生きている限り2014年の12月に至るまで私は歌いましょうって。じゃあ5節、ご一緒に5節を読みましょう。はい。私の魂が死亡と遂に満ち足りるかのように、私の唇は喜びにあふれて賛美します。皆さん、神様は悲しみを喜びに変えてくださいます。今日の箇所に二度喜びという言葉が出てきますけれども、聖書は言います、喜びなさい。もう一回言います、喜びなさい。後で読みます、フィリピの手紙の4章ですけれども、神様は人生の終わりに、旅路の終わりに、年の終わりに、いくら悲しいことがあったからといって悲しみで締めるなって、最後の締めは喜びでしょうって。 皆さん お葬式の時の最後の祝祷は、私は民数記から祈ることにしているんです。神があなたを祝福し、あなたを守られますように、神があなたに御顔を照らし、あなたを恵まれますように、神が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。だから翼の中に来るんです。神様の懐に来ると泣きながらやってきても神様の守りを感じるんです。神様の平安を感じるんです。神様の恵みを感じるんです。そうじゃないと命は生きることができないんです。命は再び神様の恵みを身いっぱいに受けて再び立ち上がることができるんです。だからここでは神様に捧げる生贄の脂肪と髄、これはレビキなどを見ると神様に捧げる部位なんです。それを十分にいただいて、皆さんの中で焼肉が好きな人は焼肉屋さんに行って、一人前じゃ足りないなって、なんだか腹半分で帰るのは嬉しいけど寂しいかなって、いや食べ放題でいくらでもいいですよって言ったらお腹いっぱいになるんじゃないでしょうか。ダビデはカラッカラの状態で砂漠で荒野で、だけどそこのオアシスに連れて行っていただくかのように、脂肪と髄に満ち足りるかのように喜びに変えられて爆発して、唇には喜びがあふれ、だから私はやめろって言われても賛美が私の魂からもう溢れて尽きないんですって。皆さんは先週お昼食事された方、100名近く食事していたそうですけども、すごいご馳走でした。私は大熊の時、クリスマス祝会で、いつもすごいご馳走だなと思いました。避難生活で東京のキャンプ場で、それに準じるようなご馳走をいただいたこともありました。近くの結婚式場を借りて、お弁当かなんか借りて、頼んでクリスマス会やったこともありました。しかし今回、本当にかつての失った故郷、失ったチャペルでのクリスマス祝会と、なんだか本当に遜色がないような、もう素晴らしい食事だなと思いました。皆さん、神様は私たちを満たしてくださるんで、ちょびっとじゃないんです。もう少しじゃないんです。溢れるぐらい、こんなに空っぽで下手っていたのに、エンプティーだったのに、満タンにしてくださるかのように、脂肪と髄で満ち足らせてくださる神様でした。6節も読みましょう。はい。ああ、私は床の上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。神様が私にしてくださったことに思いを馳せるんです。さあ、引用箇所の30、新約聖書ピリピの手紙4章もお読みしましょう。何度か読みました。はい。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。皆さん、今日私たちは人生を、今年1年間をもう一度振り返って、悲しいこともありました、だけどオセロゲームじゃないけども、悲しみを喜びに変えてくださった神様に心から歌いたいと思います。人生の終わりは、紅白で締める人もいるでしょうけれども、 NHK も悪くないかもしれませんが、神様の御前での喜びで閉じたいと思います。先週は4人の洗礼式でした。皆さんはどうご覧になりましたか。私は先週話したように、最も嬉しかったのは、ここにチャペルができてまだ2年経っていませんけれど、4人のうちの3人はこのお近くの方が、私はここにチャペルができたからイエス・キリストを信じて洗礼を受けます、ああありがたいなって、チャペルを作って意味があったなって思いました。なんだか次に歌を歌ってくださいと言っても、間を置いてから、何かの奥歯に何か挟まったかのように一瞬間を置いてオルガンが鳴ったので、後でオルガンを弾いてくださった方にお聞きしましたら、なんだか証を聞いて涙が止まらなくて、オルガンをうっかり弾くのを忘れていましたとおっしゃったので、まあしかし、ジーンとくる、それぞれ4人の方のお証でした。ある方は働いていたんでしょうが、脳梗塞でしたかになり、しかし昔は警察の厄介にもなったけど、今この教会に通い新しい一歩を踏み出しますって、ああいい証だな、教会作ってよかったな。ある方はお仕事をしていた時、お医者様方がクリスチャンだったり、お友達にクリスチャンがいたり、そして今ここにチャペルができたかと思った時に、震災で避難生活でお隣に教会の方が引っ越してきて、誘われてここに来るうちに新しい一歩を踏み出そうと思いました。ある方は大事なお父さんが亡くなって、行ってみたらキリスト教の葬式で、何がどうなったかと思ったら、 もうあと余命1ヶ月の中で父親はイエス・キリストを信じ、だからキリスト教のお葬式になった、その命が命に伝播して、そしてそのお葬式やった牧師さんの教会にうちの教会の案内があって、どういうわけか、その教会がこんな近くにあったということで、これはどう考えても導きだって、神様にいざなられ手を引かれ、涙のバプテスマとなりました。さっき写真にあった兄弟は、輸入して、これが搬入された時ですか、私いませんでしたが、胸に痛みを覚え、気がついたら腫瘍があったということで、それからの治療はお母さんご家族ともどもどんなにか試練だったでしょうか、しかし試練が恵みに変えられました。お母様はその洗礼を受ける中で、息子さんがお母さんありがとうと言っている言葉に涙しておられたと後でお聞きしました。確かにオルガン弾くのも忘れちゃうような、飛んでいくような、そういう感動の洗礼式でありました。人生の終わりは、年の締めは喜びないですかって、なんで悪いことだけ見つめてるんですかって、なんでほじくったら心落ち込むことばっかりじっと見つめてるんですかって、信仰の目はどうしましたかって、見つめどころが違うでしょうって。私も犬が死んだことが悲しくて、本当に犬に申し訳なかったって、写真を見るたびに、もしかしたら犬なんか飼う資格のない人間だったかなって思ったこともありましたが、しかし半分憎らしくもなりました。どうせ私が死んだって、私の絵本なんかできるはずもないし、私が亡くなったって私の歌なんか生まれるはずもないし、なんて恵まれている犬かなと思ったりして、悲しみや涙を神様は喜びに変えてくださるんです。いや、お昼はたくさんの方が食事されて、100名近く方だって聞いて、まあかつてほどではないかもしれませんが、私は本当に短かったと思います。震災で運産無償して、首の皮一枚でバラバラになって、まあ、かつてとほぼ遜色がないほどだとは言いません。多分でも礼拝も約10名ぐらいか20名ぐらいいたか分かりませんけれども、ああ本当に神様が、建物が建って50人ぐらいのちっちゃい礼拝堂でいいんじゃないかなんて話もあったんですけれど、神様は喜びを与えてくださった。皆さん、教会も個人的にも神様は祝福の神です。最後の祝福のお祈りは伊達にやってるんじゃないです。神があなたを守られますように、三つ翼の陰に来る人に恵みを与えられますように、不安の中で来た人に平安をくださいますように。だから泣くんです。ある人は教会の門をくぐっただけで、ここは映画館と違うって、友達と喋ってる場と違うって、どなたかの気配と存在が私を包んでいるように思うって。だから翼の教会の形にして本当に良かったなって。人生の終わりは、年の瀬は喜びです。悲しいこともあったけど、もう一回言いますって、喜びなさい。だったら喜びの歌を歌いましょうって。さあ、じゃあ最後の箇所をお読みします。詩編63編の6節からもう一回お読みしましょうか。もう一度6節お読みしましょう。はい。ああ、私はよって私はあなたを思います。まあ年の瀬、テレビや、まあ、いろんな楽しいこともあるでしょうが、ひととき、一人になって布団の中でこの一年って振り返る時を、きっと神様がくださると思います。私は坂本兄弟のお葬式が入った時、坂本兄弟のアルバムを、まあ、ちょっと写真を探そうということで、もういっぱいある中からバーッと、なかなか見つからなかったんですが、3、4枚ぐらい見つかりまして、そうすると蘇ってくるものですね。あの地域、今はブロックされて入れないけど、白鳥見に連れて行ってもらったり、うちの子供を本当に可愛がってもらったり、あんなことをこんなことをいろいろあったなって。うちの娘が文章を寄せてくれて、そして、お葬式の時読んでいたら、私がうっかりグッときちゃって、まあ、涙ぐんでしまいました。本当に坂本さんは体は大きくて、久野浜で命を得て、そして相撲をやっていて強かったと聞きましたよ。葬式で話したように、大砲じゃなくて柏田が好きだったって。もう小ずるいことしないで、負けても一直線に、多分奥様のお証しでは、主人は手は器用だけど世当たりは不器用だったって。だけどそれが坂本さんの持ち味でした。私は繊細な方だなと何度も思って、首が太くて力持ちで、だけど心は時々のみの心臓のようかなって。だから優しかったんです。だから小さい子供たちも、 お年寄りも怖くなかったんです。近寄ることができたんだと思います。おそらく荷が重かったかなって。お父さんが亡くなって長男として千葉にお母さんと一緒に移って、そこで教会に行って重荷を下ろし、キリストと共に、また奥さんと共に歩み始められたかな。神奈川ではご自宅で教会学校を十数年開催し、そしてふるさとに帰るって戻ってこられ、うちの教会で十数年過ごされたでしょうか。いや、楢葉にはご自分で教会学校の建物を作ってあんまりいないですよ。自費で教会学校のチャペルを庭に作るって、まあちょっとプレハブだったから台風か何かでバカッと剥がれて飛んだこともありましたが、今となっては全てが微笑ましい思い出であります。ただうちの父親のように最後まで仕事をして一言残してよって遺言ないのって一言もなくバタッと召される人もおりますが、坂本兄弟は10年にわたる闘病生活でした。奥さんが額に手を触れ、私が言ったら手を握り、聞こえている時もあったでしょうし、反応しなくても聞こえている時もあったと思います。私はきっと呼ぶ気のような取り扱いを受けていたんじゃないかって、いや誰も言えないって、意識がなかったら何も考えていないって誰も言えないって、最後まで聴力は残り、その魂は深いところで、呼ぶは子供を10人失い、健康を失い、友達と大喧嘩し、天涯孤独の中で神様と向き合いました。そして深いところで神と出会い、2倍の祝福を受けたのです。坂本兄弟は人生の締めくくりの春夏秋冬のゆっくりとした期間の中で、最後の神様のお取り扱いを受けながら、ここまでと言って天の御国に召されたのではないかなって。うちの子供も竹とんぼを作ってもらった思いで、多分この文章を泣きながら書いたんじゃないかなって。本当に大好きだった坂本さん、病気だから来てもらっちゃ悪いかと思ったけど絶対来てほしいって、そして本当に来てくれましたって、一つ一つが掛け声のない思い出でした。私たちはお葬式の時その人に思いを馳せます。立ち止まって全部やめてその人のことだけ考えます。これが礼儀です。何かしながら、もっと忙しいスケジュールがあるからって、あなたこの人の命大事じゃないのって、あなたにとってこの人その程度の人なのって、いや立ち止まって、そして思い巡らすんです。同じようにダビデは床の上で神様を思い出し、夜更けてあなたを思い巡らしたという詩を残した。さあ7節ご一緒に読みましょう、はい、あなたは私の助けでした、三つ葉の陰で私は喜び歌います。なぜ喜ぶんですか。神様があの時この時絶体絶命の危機の時助けてくれた、まるで三つ葉の陰だって、放蕩息子が親の腕に抱かれるようだったって、なので喜びが再びふつふつと湧き上がるんです。皆さん、今回のお葬式はまるで翼の右と左のウイングのようでした。約30名こちらから行ったでしょうか。向こうの教会からも約30名来ました。向こうの教会って何ですかって、皆さん、まか不思議な物語前に話したことあります。みんな全国に散らされて、日本海側に散った人はカペナント教会の方ですが、違う教団の人がうちの教会のホームページをもうずっと毎日見つめていて、何の義理もないのに、私は聞きたいんですよ、なんで避難生活してる人の安否情報まで開くんですかって。名字も名前も会ったことない人のために、日本海側に流れてきたうちの教会を探してかき分けて、随分時間かかったと思います。だけど必要なもの買ってきます、どこにでもお連れします、教会にもお連れしますって、すごい受け皿でした。まるで神様の翼が日本海側に、天涯孤独の中心震えながらわさわさしながら食べるものもないって、もう終わりだ、心が折れそうだって人捕まえたんです、捕らえたんです。それは日本海の物語です。じゃあ太平洋では、だから坂本さんご夫妻は温かいホームを追われて、やむなく柏千葉県に逃げたんです。そしてそこで生死の境をさまよったメールが言ったでしょ、命が危ないって。守られました。そして膝が悪い中、奥さんは一息ついて近くの全然知らない教会の門を叩いた時に、それが今回の教会です、花の井バプテスト教会。私は初めて教会の方々とお会いしましたが、その一人の人がずっとうちの教会のホームページを毎日毎日、だから何の義理があってって、あなたの教会ですか、まるで自分の教会のようにずっと追いかけて、そして安否情報をクリックして、そして 柏にも来られましたってお祈りしていた。ちょうど教会挙げてうちの教会のためお祈りしてた、その時に奥さんが見ず知らずの教会の門を叩いたら全部ストーリーを知っていたって。だから初対面の会話じゃないんです。お宅は坂本さんでしょうって、ご自身のために祈ってましたって、ところで膝の具合どうですかって、だから初対面の会話じゃないんです。前から知ってる人ならありますよ。神様が助けてくださった、神様の翼でした。私たちは今年もどんな不思議な、まか不思議な、いやこれどう逆立ちしたって神様だって、誰かの計算じゃないし自分が手を回したことでもない、人生には明らかな神様の力強い温かい御翼、御手があります。だから私は飛んで跳ねて喜んで歌いましょうって。私はしょうもない人間だけど、赤っ恥かいたけど、家庭もめちゃくちゃになって国を追われた笑い者の王様だけど、けれどこんな私に神様が支えをくださったんですって。8節、最後の8節読みましょう、はい、私の魂はあなたにすがり、あなたの右の手は私を支えてくださいます。いいですね。右の手は聖書に出てくる、まあ、右利きの人が多いせいか分かりませんが、右は力強さを表すんです。神様の力強さ。相撲をやっていた坂本さんの腕っぷし太かったですよ。首は普通の人の 1.5 倍ぐらいあったと思った。相撲取りの体してると私は思ったんです、まあ、そして心が優しかったから、うちの子供たちも坂本さんが好きで腕にぶら下がったりしたこともあったやに思い起こしております。神様は力強いんです。優しくて力強い。翼のぬくもりは優しいんです。飛び立つ時はわしのように力強いんです。神様の愛と正しさが神様の表と背中のように。さあ今日の引用箇所の最後をお読みしましょうか。正志先生が剣道式の時に引用していた箇所で、今年もそうでしたか。今年もそうでした。詩編37編23節読みましょう、はい、人の歩みは主によって確かにされる。
主はその人の
喜ばれる。皆さん23節、神様によって私たちの人生は確かになるんです。極めつけは24節読みましょう、はい、その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられる。あ、もうダメだと思った時に誰かが足首を掴んでるんです。私たちの手を掴んでるんです。落っこちないんです。皆さん自分の力を超えたことにもだから大丈夫です。自分の力でやれ、それが人生の全てだと言われたら力のない私たちは一巻の終わりです。そうじゃないんです。人生はあっと思って落っこちたと思ったら掴まれていたと。倒れても真っ逆さまに倒されはしない。神様だって歌が生まれるんです。最後に、いつ録画した番組か分かりませんが、世界の危険な道という番組の最初だけ昨日見ましたら、なんとクリスチャンが出てきました。中国の最後の秘境と言われるところの部族を訪ねる番組でした。まさかキリスト教が出てくると思わないで見てたんです。そうしたらまあ道も狭くて危なくて、いやこれは本当に秘境だなと思ったら、なんだかこのあのフックをかけてそのワイヤーのケーブルに一人二人捕まってダーッと川越えしていく部族があったんですね。へえ、こんな人行ったり帰ったりしてるんだって番組の人が聞きました。どこに行くんですかって、お祈りに行くんですって言うんです。なんか部族の山岳宗教かなと思って私見てたんですよ。そうした日本から行った人も本当に死にそうな怖いドキドキの心境で、ただの服ですよ、安全も何もないです。ただ縄みたいなもので腰巻いて捕まって、ブレーキには草をケーブルにワイヤーをギューッと締めて止めるようなやり方でした。でそこずっとまた上がっていくんです。小屋みたいなのありました。なんと歌われていたのが賛美歌でした。蛍の光の別れの歌のメロディーで、あれは海外では賛美歌にもなって、日本でも賛美歌にもなって、日本人の人はクリスチャンじゃないからびっくりしたっていう番組でしたが、この部族果たしていつからキリスト信仰を持ったのかはもうわからないけれどもこのようにして賛美歌を歌い、こんな危険な思いをしてお祈り場所に行って聖書を読みお祈りしてるという。で私は画像で見て家内と話したんです。やっぱりねって、表情が違うですよ。なんか見た時から クリスチャンのような顔をしているんです。皆さん、私たちの顔は別に十字架刻まれてないですが、見る人が見たらきっとわかると思います。どこか誰と接するかによって似てくるんです。その人は闇の道を歩んでいる人と接したら似た雰囲気になるんですよ。イエス・キリストと接していたらキリストにはなれませんが、キリストの御丈に近づくんです。どこかその気配がしてくるんです。言葉も何もさっぱりわかりませんでしたが、映像に映った山岳部族の人の、あの人もこの人も女性も男性も子供も大人も、どこかみんなにこやかでした。どこかなんかみんな神様の香りがするような表情でした。皆さん、今年も私たち辛いこともあったし、意味不明のこともあったし、また素晴らしい恵みもあったし、どんな時も雨の日も雪の日も槍が降っても天気の日も変わらずに懐に入って、神様の御前にダビデのように来て、ボロボロのそのまんまで来て、涙を流し癒されて、喜びに変えられ歌い、支えられて危機一髪で捕まれて守られて歌い、ああユダヤの人が一等好きなダビデの歌はやっぱり私の歌だって、今年も最後は喜びと神様の救いを歌う私たちでありたいと思います。じゃあご一緒に今映し出されている詩編37編の24節読みましょう。はい。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない、主がその手を支えておられるからだ。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。この一年をそれぞれ振り返りましょう。皆さんの歌はどこから生まれますか。耐えられない悲しみや喪失感や痛み、そこが祝福の始まりです。私たちは心貧しいものとなり、悲しむものとなり、それは幸せです。やがて満たされ、イエス・キリストにお会いする始まりであるからです。今年も意味不明なこと、割り切れないこと、悔しいこと、傷んだことあったと思いますけれども、だからカラッカラの魂になって、神様は私たちを砂漠の中でオアシスに導くように、羊を羊飼いのもとへと導くように導かれました。そして私たちはどれほど恵まれて満たされたでしょう。たくさんの希望があり、余るほどの喜びが与えられ、全てを失ったのにこんな土地と翼の教会が与えられ、近くの方もまた久しぶりの方もいろんな方が特会引っかい集い、これはなんという祝福だったでしょうか。先週は4人の人が正直なお証しと神様への告白をなさいました。ある人はそれを聞いて涙したことでしょう。神様は私たちに魂の喜びの歌を与えてくださいます。神様の助けと支えはどのように私たちにもたらされたでしょうか。あの時もこの時も真っ逆さまに倒されはしなかった坂本兄弟を、花の岩バプテスト教会の方々がしっかりと受け止めてくださったように、日本海に逃げた人をその地域の教会が受け止めてくださったように、神様は右と左の翼を持って私たちを囲い、この一年もどれほど良くしてくださったでしょうか。ですから今年も歌いましょう。喜びと感謝を持って2014年を閉じたいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。声に出せる方は出して、どんな言葉でも神様へのあふれる感謝と、また新年への願い、特に坂本姉妹への慰めがあるように、また田村さんに神様が望んでくださって支えてくださるように、また下田兄弟の肩の手術の術後が回復するように お祈りを捧げたいと思います。全国に散っている方々のことも覚えましょう。それではしばらくご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、感謝します。神様が2014年私たちを祝福してくださいました。洗礼式もクリスマス礼拝もまた祝会もありがとうございます。天のお父様、神様は私たちの足りないところを十二分にねぎらい補い、そして喜びと恵みに変えてくださいました。教会も街道が与えられ、また地域の方も来られ、いろんな催しがなされたこともありがとうございます。来る年もどうか神様祝福してください、お持ちください。坂本姉妹には慰めを、また田村さんには神様の癒しと臨在を、また下田兄弟には術後の回復お与えください。全国に散っている方々を神様が年の瀬新年の始めお守りください。ありがとうございます。来られた方の祈りを引き上げてください。感謝を持ってイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。私の後に続いてご一緒にお祈りをお捧げください。年末の祈りをお捧げします。恵み深い天のお父様、たくさんの祝福と恵みを感謝します。悲しみや痛みを喜びに変えてくださいました。あなたは羊飼い、私はしもべです。心から神様に歌を捧げ感謝を捧げます。来る年も導いてください。あなたに信頼します。心の真ん中にイエス様をお迎えします。感謝してイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。